잘 씻었습니까?
皆さんよく休まれましたか?시간은
이제 마지막 영상.
これが最後の動画、そして最後のセッションとなります。
전통과 문화의 도시 그 교토에는 이스라엘 향한 마음을 품은 교회가 하나 있는데요.
京都にですね、イスラエルに対するその心を持った、その教会があるんですけれども。
시온의 언덕 그리스도 교회 보토 목사님의 이야기를 듣겠습니다.
시온 오카의 교회 고토 선생님의 동화를 조금 見てみたい
영상 보겠습니다.
를 하고 계시는 우리 일본인 목사님이 계십니다. 바로 시온노 오카 그리스도 교회 고토 토시아키 목사님이십니다.
오늘은 고토
토시아키 목사님과 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 목사님 반갑습니다.
박선생 감사합니다.
제가 조금 전에 교토는 역사와 전통의 도시이기 때문에 그만큼 또 그 이 복음을 전하기가 어려운 곳이다 이렇게 얘기를 했는데
어떻습니까? 교토는 교토적인 곳인데 難しいところではないですか。日本の都があった場所なんですね。ですから教育とか経済とかあるいは歴史っていうそういう文化の発祥の地でもあるんです。だから そういう意味で非常に保守的ですし、また別の面から言うならば進歩的な面もあるんですね。でもそういう中で、まあ私たち一般に京都についてはこう言われるんですね。千の神社仏閣があるっていう。で、でもそういう地域ですけども、明治の維新の時に 海外からの宣教師がいち早くここに入って、そしていろいろな大学が次々に京都に建てられたので、若い世代に対して、キリスト教的なそういう教えができたという、そういう地でもあるんです。どうですか?
교토에서 목회하시기에?
日本はどこでも難しいって言われるんですけども、まあ、いろいろな意味で京都はやっぱり伝統文化、 発祥の場所でもあるので、でも難しいことはないと思います。
저도 일본에 그 여러 일본인 교회를 다녀봤지만 제가 다녀봤던 일본인 교회 중에서 이 교토에 있는 목사님 교회 일단 외형적으로는 건물이 제일 큰 교회인 것 같아요. 들어올 때도 제가 이 건물을 보고도 놀랬지만 또 들어와서도 이 건물 규모와 예배실의 이 크기, 좌석수 이런 거 보고도 굉장히 놀랬어요. 이 교회 건물을 목사님께서 직접 지으신 게 아니라 원래 다른 용도의 건물이었는데 이 건물을 인수하셨다고 이야기를 들었습니다. 이 건물이 시온노가 그리스도의 교회가 되기까지 하나님께서 강력하게 역사하셨다라고 이야기를 들었는데 그 얘기를 좀 해주시죠.
저도 2代目の牧師なんです。最初私の牧師がいて、そしてそれを引き継いだっていう形で、私自身牧会は40年になります。私たちの教会は今から6年ほど前に、ちょうど アメリカの宣教師が開拓して、まあ私たちペンテコステの流れのそういう宣教師がやってきて開拓50年になろうとしている時に建物も悪くなってきてますし、まあ新しく教会を建てたい、あるいは改装したいという、そういう中から建築のことが始まりました。で、そういう中で私たちは 宇治市、もともと宇治市にいたんですけども、まあ京都の南部宇治市というところですけども、でも、そこで探してたんですが、神様、この京都の南部のもっと南部のこの地域に私たちをこう移してくださったんですね。私たち2004年に新街道委員会を建てたんです。 10人ほどの委員会でした。そしてその時スローガンをつけました。この目で見よう新街道2009、まあ2009年に新街道が見られるようにっていうことでした。でも私たち何年間の間に100以上場所を見ました。でも一つも
まあ、心にかなうというか導きをしっかり主から受けるっていうことができなかったんですね。でも2009年の10月にこの場所を初めて見ることが できました。で、十数人でここの場所を来たんですけども、天理教の大きな施設、そして数年使われていませんでしたから、土のところには草や木が生えていて、木でももう本当に大きな木なんですね。それを見て、いやすごいなと、まあ、荒れてるなというのを感じました。でも外を見て、そして中に入って、私たち中見て、あちこち不動産会社の方に案内してもらって、私たちはこの場所を出ました。でそれぞれ乗ってきた車で帰ったんですけども、私と家内と車の中で帰りしなに、私はこう言いました。難しい、私たちのサイズでは大きすぎるという、そういう言葉を言ったんですね。ということは、これは私たちのものではないということを私は表明したんです。でもそれから2週間か3週間経って、不動産会社にどうするかということを言わないといけない。でその時にいつもしているように晩に教会に祈りに行きました。そして、まあ、静かな街道で天のお父様って言った瞬間、私の心の中に、こうグッグッグッグッと起き上がる何かがこうやってきたんですね。そして言葉が来たんです。それは欲しいっていうことです。つまりこの建物と土地を欲しいっていうことですね。で欲しいという言葉、まあ、そういうのは私はあまり使わないんですけども、でも欲しいという言葉が来たんです。でそれから数日間、これは私の思いなのか神様から来てるのか、それを尋ねるために神様の前に毎晩祈りに行きました。そうすると同じようにこの場所を、神様、私も欲しいけれども神様が欲しいんだって、神様が私たちに取るようにそう願っておられるんだということを知って、そして新街道委員会の長と二人である晩、ゆっくりこのように話しました。私の思いと、そして教会の現状と、そして委員長のいろいろ危惧する、そういう思いをお互いに語って、そして私は牧師としてこの場所は主がくださろうとしているんだ、だからもし主がくださろうとしているならばこの場所を私たちは取ろうって言った時に、彼も同意して、共にその後数時間祈ることができたんです。それが出発です。でその後ですね、私たちこの場所、実はこの場所は先のここ建てた人たちはもう数十億で建ててるんですね。まあ、まあ20、まあ、30億近い金額が流れていると思います。しかしちょうどその時、この場所が14年目でした。建物が建って14年目、その時に1億円で、私たちは不動産会社と話して取得することができたんです。これも大きな神様の恵みだったと思います。でその後ここを改修するのにやっぱり8000万、9000万近く、この場所のために、捧げ物をしたんです。不思議なことですね。でも神様が私たちを通して、この場所をこのように託してくださった。だから私たちの教会の人は、私がこれだけしたからとかそういう思いは全くないんですね。主がこの場所をくださったっていう、そういう思いで、兄弟姉妹と主を崇めるだけです。崇めているだけです。 하나님께서왜이건물을우리목사님에게선물로주셨다라고생각하십니까
예또一つはあのもう私が救われた頃のことになるんですけども中学2年生で私教会に導かれてきました私のクラスメートが導いてくれたんですもうそのことについてはもう本当に感謝ですしかしその兄弟クラスメートがの家族が1年ぐらいの間にお父さんが救われお母さんが救われお兄さんそして妹が救われ家族全部が救われたんですね、わずか1年間の間に家族全部救われたんですでしかしそのクラスメートがある時私のところに来て、後藤私たちの家族はこれからあのこの教会を出るっていうそういう話を聞いたんですね私は、まあ、そういうことを経験したのは初めてですからものすごく悲しかったんですそして、まあ出てあとしばらくしてからまあ、私はずっと教会に通ってたんですけども彼と学校で会った時にどうして教会から出たのって尋ねたんですねそしたら2つのことを言ったんですで私たちの教会は、まあ、ペンテコステの宣教師が建てたのでペンテコステ、まあ、聖霊を受けるという体験のことを、まあ、強調していたわけですねでそのこととそれからもう一つあの10分の1献金のことを彼は言いましたで10分の1献金も聖霊を受けるということももうそれは聖書にはそんなには書いてないんだというそういうことだったんですねでも私にとってはそのことが理解できないでとても残念な思いが残ったんですでもある時私は牧師にあの聖霊のことと10分の1献金のことを知りたいって言ったんですねそしたら牧師は私にあのコンコルダンスを小さなポケットのコンコルダンスなんですけどもそれを貸してくれましたそしてこういう箇所こういう言葉を弾いたらいいよっていうメモを共にくれましたで私は10分の1のこと捧げ物貢ぎ物宝財宝そういうのをずっと調べたんですね中学3年生の終わりの時でしたそしてまた聖霊のことについて聖霊を受けるということそして新しい言葉を語るということ聖霊に満たされるということそれを私は、まあ、その時の、まあ、知識と考えの中でコンコルダンスを、まあ、ずっと聖書を調べながら読み始めたんですでその時に私の心の中に初めてあの思いというかイメージというかそういうものが湧いてきました10分の1の捧げ物のことについて、読んでいる時に世界の宝が富がイスラエルに登っていくっていうそういうイメージを与えてくださったんですねでだからといってあの全てのことが自分に納得できたかっていうとそうではないですけどもその時、まあ、中学3年生の自分にとってイスラエルっていうのを初めて意識したことがあったんですでそれから10分の1っていうその捧げ物については神様の大きな恵みがあるんだということもまだ学生の身分だったんですけどもその時受け取ることができたんですねで私は大学生の時に聖霊のバプテスマを受けたというそういう中であの聖書の言葉はまるまるそのまま受け止めていくというそういう姿勢を神様は私の心の中に気づいてくださったんですで私たちここ捧げ物のために随分いろんなことをしましたけれどもあの神様は 神様に捧げるならば、決して私たちを無にされない、虚しくされない、そうじゃなくて富を私たちにまた返してくださるお方だ。その一つが私たち十分の一という捧げ物の中で、私たちの教会のコアの人たちはそのことを受け止めて、そしてそのことの中で祝福を受けているんです。
목사님께서조금전에이스라엘이야기하셨는데제가듣기로는목사님께서20년전에처음이스라엘에가실때혼자서배낭메고3주간여행하셨다고그랬어요왜그럴계획을갖고이스라엘로떠나신거예요
그래서その前に私の家内が이스라엘의ツアーに参加したんですね。でその時に教会の何人かも一緒に行ったんですが、そのイスラエルにのツアーを企画した人が、もし皆さんの教会の牧師先生がまだイスラエルに行ってなかったら、イスラエルに行かせてあげてくださいという、そういう話を聞いたんですね。そしたら一人の老姉妹が私のために貯金通帳を、まあお金を入れてですけども、くださったんです。そしてそれを私はイスラエルのために全部使おうと思って、そして初めてイスラエルの地を歩んだのが初めてです。
イスラエル가보시니까어떻습니까？
イスラエルに行って私はみんなが行くべき場所だというふうに思いました。私たちは聖書を読んでますけども、聖書が書かれたその土地に行くと、私たちは聖書だけではなくて、聖書の書かれた背景というか、そういうものを知ることができるんですね。そうするならば、もっともっと聖書そのものを生きたものとして受け止めることができると思うんです。
그이후에는일본의그 BFP라는 단체하고같이또이제조인이돼서이스라엘을방문하셨다라고얘기하셨는데 BFP, Bridge for Peace 그 단체가어떤것인지좀잠깐소개를해주시죠
Bridge for Peace というのは私もあまりまだそこの団体に関わり持って浅いんですけども、まあ、イスラエルの人たちに対して、物を持って彼らを、まあ、支えていくという、そういう考えのもとに、まあ、捧げ物とか祈りとか、あるいは交流とかしている団体なんですね。で直接福音を語るということではなくて、私たちの交流あるいは物をする捧げるということを通して、イエス様の愛を目に見える形でお届けしたい、使えたいという、そういう趣旨の団体です。
그러면처음에는이제이스라엘을그혼자배낭여행으로이렇게가시다가이제는그성지를방문하는차원에이스라엘이아니라 BFP 단체와 BFP 함께이스라엘을가서돕는이스라엘이런그방문목적이바뀌었어요
이스라엘을知るということと이스라엘とつながりを持つということは随分違うと思うんですね。で、私たちクリスチャンが元のオリーブの土台につながれているっていう、そういうことのつながりを私たちクリスチャンは持たないといけないと思うんです。創世記から黙示録までずっと読みますと、いろんな部族民族が出てきてますね。それは一つ一つの民族部族は、それは神様が作られたんですね。だからそれぞれの部族に対して神様は賜物を与えておられるし、そして使命を与えておられるんですね。だから私たちイエス様を信じるときに、そういう、例えば私は日本人ですが、日本人としての賜物と使命、そして韓国の人には韓国人としての賜物と使命、中国の人には中国人としての賜物と使命が与えられているので、そういう違いが とても大切だということを聖書の中に知るんですね。でそれと私たちはイスラエルが長子であり、あの長男であり、そして私たちはそれぞれあの兄弟姉妹なんだっていう、これが聖書を通して私たちが今の時代に理解していかないといけない事柄だの一つだと思うんです。私たちの教会もそうだったんですけども、今まではあのそういうユダヤ性というか、そういうものについてはどっちか言ったらあまり、こう受け止めることがしてなかったんですね。でもイスラエルのことを少しずつ分かり出していくときに、そしてイスラエルと私たち民族ということを理解しようとしていくときに、どうしても祭りというものがそこに関わってくるんですね。だから私たちはもっとあのその祭りについてよく知りたいし、また現地に行ってそういう祭りを体験したいという、そういう思いです。
일본의신학교에서는그우리이방인이이스라엘민족에게촉구침받은그런관계다이런것들을가르치지않는그런상태에서목사님혼자성경을읽다깨달으신거네요。
신학교では確かにあの教えていないと思います。やっぱりヨーロッパ経由のキリスト教の中では、イスラエルオリジナルのイスラエルについてのそういう教えっていうのはそんなにはしてないと思うんですね。そういう中で教会が今の教会があるので、私たちはもう一度最初のゴスペルに帰っていくっていう、そういうやっぱり生き方が今の時代にあの主張される必要があると思うんです。今までのことを踏襲していく、担いでいくっていうのではなくて、もう一度最初に戻って、そこから新しい時代のキリスト教を立て上げていくっていう、そういうあの生き方 が今の、まあ、日本の教会の生き方だと思います。
그럼목사님께서는이제그이스라엘을바라보는시각
牧師先生は、イスラエルを見る視線、そういった祈りの方向性、
説教メッセージの方
向性、説教のメッセージの方向性、
そういったものが変わりまし
たか？そうです。
私、日本の教会のことを考えると、もう一度オリジナルに変えるという、そのことが日本の教会の再生でなければならないと思うんです。で、ただこう、霊的なことだけではなくて、やっぱり、聖書がどう言っているかっていう、そこに目を向けながらあの教会を立て上げていかないといけないなと思ってるんですね。それで、まあ、これイスラエルのことについての番組なのでちょっと言いたいことがあるんですけども、それは聖書、ユダヤ人たちにとっては聖書は3つの大きなテーマがあると思ってるんです。そしてそのテーマは同じように今の世界のクリスチャンに対しても同じテーマがあると思うんですね。一つは神の国というテーマが聖書の中にあると思います。エデンの園から始まってイエス様の時代にあなた方の心の中にその神の国があるって言われたように、神の国というテーマが一つは聖書の中貫いていると思うんですね。それから二つ目は契約だと思うんです。私たち契約っていうと難しく感じるんですけども、アブラハム、アダムの契約からアブラハム、まあ、ノアの契約、アブラハムの契約、そういう契約の中で神様は失った、間違った、誤った、そういう人たちを訪ねて祝福をしようとして回復をしようとしている、そういうテーマが聖書のテーマだと思うんですね。で、それともう一つは創世記から黙示録まで一貫してキリストというテーマがあると思うんですね。で、私たち何かインスピレーションで何かを経験するということも確かにあります。 しかし聖書という言葉に土台を置いて、そしてユダヤ人たちがどう生きたかっていう、そういう歴史の中で見ていくときに、今言った神の国、契約、そしてキリストっていう、この三つのテーマがふつふつとこの聖書の中に記されている。そしてそこに全ての人たちが巻き込まれているっていう、そのことを思うんです。
그러면은이시온노국가그리스도교회교인들은목사님의그런그이말씀으로인해서이스라엘을위한기도를다같이하고있죠
そうです。私たちこの教会の名前が決まるのは、まあ、ちょっと不思議なことがあったんですね。宇治、別の名前が私たちの教会についていました。でも場所が変わって、ここ京田辺市というところに来た時に、どうしても名前を変えなければならないということで、もうみんないろいろなこと、好きなことを私たち言いました。でも最後に、もう 何ヶ月間かつかなかったんですけども、最後に誰かがシオンの丘キリスト教会って言ったんですね。そしてそれで全部まとまったんです。私は私の今までの信仰のプロセスを考えてみるときに、神様は若い時から今日までやっぱりイスラエルについて私を進めようとして来てくださったんだと思うんですね。でその一つとしてこのシオンの丘キリスト教会というこの名前をくださったと思うんです。でエルサレムはシルクロードの最初の出発点の町です。そして京都っていうのはそのシルクロードの最後の町が京都なんですね。終わりの町というふうに京都のことを言うわけですけども、まあ、そういう意味でこうエルサレムから神様の流れがここに始まって、ここで終わって、そして今度はここからまたエルサレムに戻っていくっていう、そういうまあ、思いでいます。
하나님께서이넓은공간이렇게그훌륭한건물이건물을통해서목사님께서어떤일들을하기를원하시는지목사님이갖고계신비전에대해서한번얘기를좀해주시죠
이사야서의곳으로니
목사님의비전을教えてください
이사야서의55장5절미요아나타와知らない国民を招く아나타を知らない国民は아나타의元に走ってくる그れは아나타의神主이스라엘의聖者のゆえであり主が아나타に光栄を与えられたからである。ここにあなたを知らない国民と書いてあるんです。で、これはもちろん日本もそうですけども、さまざまな国がイスラエルに向かって主に向かって走ってくるって書いてあるんです。で、走るというのは素早く事柄がなされるときに聖書は走るという言葉を使ってます。で今私たちは日本の選挙について非常に遅いし、あまり実が伴っていないっていう、そういうことがあるんですね。でももうターゲットが日本の教会には決まってるんです。イスラエル抜きではリバイバルは難しいって。でもイスラエルのためにあるいはイスラエルの方向を向いているならば、神様は必ず日本の地に大きな御業を成してくださるという、そのことを思っています。で、私たちの日本の教会の現状は小さな本当にそういう教会です。いろんな統計があるんですけども、日本の教会は1教会、まあ、日本には8000の教会があって9000の教益者がいます。で、一つの教会平均礼拝出席は27人です、まあ、いろんな統計があるんですけど、でもアメリカから来た宣教師、カナダから来た宣教師、ヨーロッパから来た宣教師、 韓国や中国やいろんなところから来た宣教師たちが今現実に日本の働きのためにしてます。でも思う以上に進まないんですね。でも先ほどの聖書の言葉が私の心の中にもう十数年前から与えられているんです。もう走って主の前に来るっていうそういうビジョンを持ってこれからも歩んでいきたいと願ってます。
牧師さん、우리이스라엘에서기도하는전세계한인디아스포라브라더 TV 시청자들에게한마디얘기를해주시죠。
私たちの教会は神様の恵みでこのような場所や建物を与えてくださったんです。で、これは私たちの教会だけじゃなくて、日本の教会のこれからのスタートのために神様が表してくださった一つの小さな印だと思ってるんですね。で、私たちは、建物が与えられました。でも本当に救霊の技のためにこれから用いられたいと願っていますし、日本の教会が世界のために役に立つ教会となるようにと祈っていただけるようにそう思います。
牧師さん、今日と이렇게저희들을초청해주시고또귀한
기회를私たちを招待してくださり感謝します。後藤先生でした。主がしてくださったということをとても強調してくださいました。エシロン先生も2015年に2回ほどブラッド TV のインタビューを受けました。あ、マイクロマイクロ
잊어버렸어요。세분소개된영세분목사님과또그1인극한그분을통해서또우리가도전을받았습니다만또여러분의담임목사님들담임목사님과함께앞으로이스라엘회복을위해서더깊게더끈질기게강하게마지막까지나가기를바랍니다。
本当に私たち一丸となって本当にイスラエルのために最後まで共に走るように祝福します。
우리저기한국말에스님이자기머리를못깎는다는말이있습니다。
韓国の言い回しで坊主が坊主にすることができないっていうそういう言い回しがあるんですけれども。
저도저목회하면서교인들에게박수를받아본일이별로없습니다。
私は牧会しながら教会の人たちに拍手されたことがあんまりないんですけれども。
여러분도다수고하시지만담임목사님도참말없이기도하시면서수고하시는데박수로한번우리목사님께감사의마음을표하면어떨까요？
牧先生に私たち本当に感謝の拍手を今共にしたいと思います。感謝します。アレルヤ。感謝します。
이제교회가천년왕국을어떻게받아들였나이걸말하려면여러시간이필요합니다。
교회가どのように千年王国を受け取ったかっていうことをやるためにはたくさんの時間が必要です。
그래서준비해온것도다말할수가없습니다。
まあ準備してきたもの全部言うことはできません。
그래서10분에요약해서말씀드리겠습니다。
10分でやります。
앞에서본대로그천년왕국은또구약과신약특별히요한계시록에분명하게계시되어있습니다。
まあ先ほども言いましたけれども千年王国は旧約新約黙示録に明確に表されているものです。
예수님이말씀하신바된것입니다。
イエス様もおっしゃいました。
그런데1세기부터3세기까지는그천년왕국을문자그대로받아들였습니다。
1세기から3세기までは千年王国を文字通り受け取っていました。
근데4세기이후에달라지기시작했습니다。
でも4세기以降変わりました。
그반유대주의대체신학이생겼습니다。
반유대主義この置換神学っていうものが出てきました。
그러면서유대인에관련된것은모두뭐라를까요폐기해버렸습니다。
유대인에관する全てのものが廃止されました。
예수를죽인민족이스라엘이믿는그천년왕국은 그것은 문자적인 것이 아니라고 했습니다.
千年王国も 文字通りのものではもうない というふうに言い出しました。
진정한 천년 왕국은 이미 예수님 오시고 또 부활하시고 승천하신 다음부터 천년 왕국이 시작되었다 이렇게 주장합니다.
예수様が 天に昇られて それから千年王国がもう始まったというふうに言いました。
문자적으로 천년 왕국은 없고 영적으로 이미 천년 왕국이 도래해서 재림 때까지 그렇게 나간다는 것입니다.
霊的な千年王国であり、この私たちのそういう心に来るそういう王国、そういう感じだけで説明しました。
그래서 세상의 종말과 또 영원 주님 오셔서 영원한 나라를 이루신 사이에 천년왕국이라는 게 있지 않다는 것입니다. 교회만이 있다는 것입니다.
その千年王国はもうそういう関係なくて教会だけが今あるっていうことを強調しました。
그러니까 세상의 종말에서 막바로 예수님이 재림하시고 새하늘과 새 땅이 이제 이루어진다는 것입니다.
이루어졌다? 이루어진다?
이루어진다는 것입니다.
まあイエス様が来られてからまたもう新しい天と地がなるっていうことは言いました。
그래서 유대 그리스도인들이 주장하는 문자적 또 지리적 그런 천년 왕국은 없다는 것입니다.
まあその文脈で見られるような千年王国とかそういうものはあんまり強調されないないっていうことになりました。
그래서 이제 성령 강림 후에 탄생한 교회가 바로 천년 왕국의 시작이요, 진행이요, 마감이라는 것입니다.
そして聖霊様が来られてから教会が千年王国の始まりであり主の御国であるということが強調されたんですね。
성경의 내용을 완전히 변질시키고 왜곡시켰습니다.
聖書のことを変えてしまったんです。
그 대표자가 유명한 성 아우구스티누스입니다.
その代表者が有名なセイントアガスティンが
줄여서 어거스틴.
어거스틴ですよね。
그 이스라엘의 홀로코스트 기념관에 가 보았습니다.
이스라엘의 홀로코스트 기념관에 行ってみました。
거기에 입구에 가면 어거스틴의 사진이 있고 이 사람이 바로 유대인을 저주한 신학자이다. 이런 글귀가 써져 있습니다.
まあそこに行ってみるとオーゴスティンの写真があって、イスラエルをこの悪く言った神学者だっていうふうに書いてあります。そこ。
결국 오거스틴이 루터에게도 영향을 주어서 루터도 대체 신학 반유대주의를 갖고 천년 왕국은 없다. 영적인 천년 왕국밖에 없다. 이렇게 주장하게 된 거죠.
実際のところオーグスティンがルターに多大な影響を与えて、この反ユダヤ主義的な思想っていうのを植え付けたっていう部分も実はあるんですね。
우리 한국 교회나 일본 교회가 대부분 이 무천년설 이제 천년 왕국은 없고 교회가 천년 왕국이다. 이런 교리를 받아들이면서 지금까지 왔습니다.
まあそして韓国の教会もたくさんの教会が無千年王国この千年王国はないっていうその主張を受け入れて今まで来ました。
그러나 지금 이스라엘이 회복되는 것을 보시기 바랍니다.
今イスラエルが本当に文字通り回復されているのを見てください。
1948년에 1900년 만에 독립하였습니다.
1948년 1900년ぶりに建国されました。
그리고 이제 1967년 6.1 전쟁을 통해서 예루살렘을 되찾았습니다.
そして1967年の6日戦争を通してエルサレムが奪還されました。
그리고 이제 지금 바루카바 베세 마도나이 유대인으로 예수를 영접하는 사람이 본토에 3만 5천 명 있다고 말씀드렸습니다.
메시아닉주가 3만 5천 명 이스라엘에 있다고 했습니다.
전 세계적으로는 30여만 명의 메시아닉주가 있다고 했습니다.
전 세계적으로는 30만 명의 메시아닉주가 있다고 했습니다.
그리고 제가 연대를 정확하게 기억하지 못하는데요. 1900 아마 그 20년대에 그히브리어가회복되었습니다
そして、まあ、何年かよく覚えてないんです。1920年ぐらいにヘブライ語というものが回復されました。
그런일은전무후무한일입니다。
そういうのはもう本当に聞いたことのないような話です。
바벨론포로로친다면2500년만의일입니다。
바빌론포슈から考えたら2500年ぶりの話ですよ。
지금이스라엘사람들중에는많은수가그옛날에히브리어를쓰고있습니다。
そして今이스라엘たくさんの人たちがヘブライ語を使っています。
그리고2017년에미국의트럼프대통령이예루살렘은이스라엘의수도다선언했습니다。
そして2017년에트럼프대통령이예루살렘이이스라엘의수도다というふうに宣言しました。
물론트럼프대통령이여러가지문제는있습니다。
아마트럼프대통령은완벽ではありません。
그러나고레스를사용하신하나님이트럼프도사용하신것으로보입니다。
でも크로스を用いられた主は트럼프대통령も用いてくださいました。
이스라엘의회복이점점가까웠다는증거중에하나가아니겠습니까
이스라엘의회복이ますます完成しています
2018년5월14일이스라엘독립70주년기념일입니다
2018년2018년예아2018년5月14日が記念日ですよね50周年ですかね
미국이이스라엘대사관을테라비브에서예루살렘으로옮겼습니다
その時に테라비브からエルサレムにそのアメリカの大使館を移しました
제가고5월14일지나서한일주일있다가성지답사갔다가예루살렘대사관앞에서사진찍었는데그건안가져오고예루살렘대사관그앞에광경입니다
これがエルサレム大使館の、写真。私、その前で立ったんですけれども。
아마한국교회최초로제가가서거기서사진을찍은것같습니다。
韓国教会代表一番乗りで多分私が写真を撮ったと思います。
결코자랑하는것은아닙니다。
まあ、自慢してるわけじゃないんですけれども。
이것도、이스라엘회복의또신호중에하나라보겠습니다
これも이스라엘が本当に完成されているその信号の一つだと信じます
그리고1900그해이제2018년7월날짜는정확히못하는데이스라엘국회에서유대인민족국가법이통과됐습니다
유대인의その민족的その国家法案っていうものが通ったんですけれども
이전까지는이스라엘이그어그걸뭐라그러냐나라말을히브리어아랍어요두가지를같이썼습니다
국가的に言語が이스라엘ではヘブライ語とアラブ語二つが国家的な言語となっていました
그러나그법이통과된이후에는그히브리어만이이이스라엘의그국어다이렇게이제선포가되었습니다
そしてその法律が通った後はヘブライ語だけが이스라엘の国家的言語だというふうに言うことができるようになりました
아랍어는제2의국어로위치가격화되게되었습니다
아랍어は第2言語というふうにされました
그러나아랍인들이이스라엘에서이제살수있는권리는보장한다고했습니다
でもアラブ人たちがイスラエルで生きれるそういう保証はしますというふうになりました
이제그런이런모든증거를볼때그하나님이이스라엘을지금회복시키신다는그런사인을우리가읽을수가있습니다
まあこのようなすべてのことを見るときに神様がイスラエルを回復してくださっていることを見受けることができます
그리고또하나이스라엘의그북부의그북부그지역과또북부연안에서그기름이발견되어지금그게이제수출까지하게되었습니다
そして最近이스라엘の北の方でその石油ですねが発見されてそれがまた大きくこのまあ輸出したりというかですねそういうふうに財産国家的な財産となりつつあります
수천년동안이스라엘은아랍지역에는기름이나지만자기나라에는 기름이안나서하나님께원망도많이했을것입니다
수천년간아랍의諸国では石油がもう溢れるのに自分たちのところでは石油が出ないというふうに神様に本当に祈り求めてと思います
그러나하나님은때가되니까참그런면에까지축복하셨습니다
神様が時になって美しくそういう面でもイスラエルを今祝福してくださっています
왜그렇게늦게기름을발견하게하셨을까요
なぜそのように石油が見つかるのが遅れたのか
일찍부터발견하게됐다면기름을의지하지야외하나님을의지하지않았을것이기때문입니다
もし初めから石油がボンボンボンボン出てたら主をより頼まず本当石油により頼んでいたかもしれないです
이스라엘가보신분은알지만거기특별히광야에가면진짜하나님밖에는의지할대상이없습니다
皆さんもイスラエル行ったことがある方は分かるかもしれないですけどイスラエルの荒野に行ったらもう主しか頼ることができないです
그런거보면하나님이연단을다거치신다음에마지막에기름을주시는이섭리가얼마나신비합니까
뭐本当に全て美しくそして最後には石油までも与えてくださる主の御業は本当に素晴らしいと思います
자신명기찾아보시고신명기33장을찾으세요
33쇼미대미마쇼
자그기름을주신다는약속이어디있는지
신명기33쇼どこに石油を与えてくださるかという약속があるのかというと
33장24
節
24절한번다같이
33쇼24節一緒に読んでみましょう3はいアシェルについて言った。アシェルはコラの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛され、その足を油の中に浸すようになれ。
거기마지막에그의발이기름에잠길지로다。
その足が油の中に浸すようになるっていうことを予言していますよね。
アーメン。
アーメン。
그래서、우리하나님의말씀을물론비유가있고영적으로해석할것이지만모든말씀을영적으로해석하면안됩니다
もちろん比喩的に霊的な意味合いの御言葉がたくさんありますけれども全部が全部霊的な意味だけを持っているわけじゃないんですよね
그래서이렇게문자적으로해석할말씀은문자적으로해석해야됩니다
だから文脈をそのまんま解釈しなければいけない御言葉をそのまんま解釈するように祝福します
앞으로도이스라엘에게는성취될약속이무궁무진합니다
今からもイスラエルに成就されるその御言葉はたくさん残っています
이제참감람나무에연합된우리교회도이스라엘과함께하면또우리에게도놀라운약속된축복이그대로이루어질줄로믿습니다
その私たちもこの一軸につながっているイスラエルとつながっている私たちもイスラエルと同じ祝福を受けるように祝福します
제이야기가준비되지않은방향으로이렇게나왔습니다
もう私全然準備していない方向で今どんどんどんどん出てきてるんですけれども
교회가천년왕국을어떻게받아들였나이거를말해야되는데이런내용을얘기했습니다
まあ教会がどのように千年王国を受け入れたかっていうのをシェアしたかったんですけれどまあこれもいいと思います
그러나저기뭐이런이론적인내용은여러분들이책을통해서도다아실줄로믿어요
まあ皆さんも本を通していろいろ読んだことがメッセージとかも聞いたことがあると思います
천년왕국의결론을제가준비한건거의교회사속에서이거얘기는더생략하고간단히정리해봅니다
まあその教会史においての千年王国っていうのはちょっと省略して
자정리를하겠는데요처음예루살렘부터시작된복음은수평적으로움직여서열방쪽으로퍼져나갔습니다
そしてそれがまた全地に広がっていくんですけれども
아까고토목사님도예루살렘에서고토아저교토교토에서예루살렘했죠
そして先ほど後藤先生も京都に京都出身のその京都の牧先生なんですけれどエルサレムに行かれたというふうに言いましたけれども
이제주님께서福岡교회주신비전대로 back to 예루살렘 다시 예루살렘으로전파되어야될것입니다
これがまたエルサレムまで戻っていかなければいけないんですね
예수와께서 다시 오실 때 예루살렘을 중심으로 천년 왕국의 통치가 시작될 것입니다.
예수아가 帰ってこられる時に千年王国の王政その王の時代が始まります。
예루살렘을 중심으로 천년 왕국이 이루어질 것을 믿으십니까?
예루살렘을 중심으로 천년 왕국이 시작될 것을 믿으십니까?
아멘.
아멘.
스가랴 14장 16절.
스가랴 14장의 16節見てみましょう。14章16節。 ゼカリア 14章16節。
시작。
3。 はい。 エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主であるオーを礼拝しカリオの祭りを祝うために登ってくる。
아멘. 아멘. 그리고 그곳에서부터 여호와의 말씀이 온 세계로 충만하게 전파되어 하나님께 온전한 영광이 돌아갈 것입니다.
そして主の御言葉がエルサレムから出て全世界にその御言葉が広がって主に栄光が着せられます。
이사야 2장 2절로 3절입니다.
이사야 2장 2절から 3절も 一緒に読んでみましょう。
다 같이 읽겠습니다.
終わりの日に主の家の山は山々の頂きに固く立ち、丘丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから身教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからである。
아멘. 아멘. 이사야 11장 9절도 읽겠습니다.
이사야 11장 9절도 읽겠습니다. 3. 私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。
아멘. 아멘. 하박국 2장 14절.
하박국 2장 14절도 읽어보시죠.
시작. 시장 14절.
3. はい。誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。
아멘.
아멘.
복음성가 중에 물이 바다를 덮같이.
地が海を覆うようにっていう、ありますよね。
그리고 주기도에 보면 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다.
御心が天でなることが地にもなされますように。
그것을 영적으로만 해석하면 안 되고 기본적으로 천년 왕국이 정말 하나님의 때에 예루살렘을 중심으로 이루어진다고 믿어야 되겠습니다.
천년 왕국이 예루살렘에 始まるということを 信じるように 祝福します。
교회가 중요하긴 하지만 이 고로 천년 왕국이 아닙니다.
교회は大切ですけれども 천년 왕국では ありません。
교회는 교회고 천년 왕국은 천년 왕국입니다.
교회와 교회의 천년 왕국과 천년 왕국なんですね。
하나님이 모처럼 이 땅 위에서 하나님의 때에 예루살렘을 중심으로 정말 통치하시며 이제 사탄은 무적행으로 들어간 가운데 통치하시게 될 날이 있을 줄로 믿습니다.
예루살렘을 중심이 本当に 주가 治められ 사탄을 追い出して くださる 것을 信じます。
아멘.
아멘.
옆에 분들에게 믿습니까 해 보세요.
信じますか? 隣の人に 聞いてみましょう。
안 믿을까 봐 걱정이.
ちょっと信じてない人。
따라서 우리 네. 이방 교회들과 성도들은 마지막 시대를 맞이하여 이스라엘과 함께 하나님의 그 왕국 천년 왕국에 대한 이해를 바르게 해야 될 것입니다.
우리たち 유호진과 교회는 本当に 천년 왕국에 대해서 정확한 이해를 못하나 ければ いけません。
도래할 천년 왕국을 위해 날마다 기도해야 되겠습니다.
이마から 来る 주의 その 왕국의 ために 매일 이노리 求めましょう。
각자의 나라, 각자의 위치에서 힘을 다하여 우리 속에서 능력으로 역사하시니 역사를 따라 수고해야 될 것입니다.
주가 その 道から 与えてくださるように本当に主の働きができるように 이노리 求めましょう。
하나님은 마지막 때에는 물론 개인을 중요하시지만 마지막 때는 더욱더 나라와 민족 단위로 역사를 하십니다.
最後の終わりの日というのはもちろん個人的にも働かれますけれども国家的に民族的に主の働きを表してくださいます。
특별히 하나님의 경륜을 따라 대속적 민족이 되어 우리를 위해서 희생했던 그래서 우리 민족 이방 민족의 복음을 전해줬던 예, 또 천년왕 예, 짧게 할게요. 짧게 자 동시에 하나님의 경륜을 따라 대속적 민족이 되었던 이스라엘을 위해서 기도해야 될 것입니다.
私たちのために本当に호프라れた子羊のようになってしまったイスラエルを私たち本当に祝福しなければいけません。
그리고 우리 이방 민족에게 구원의 복음과 도래하는 천년 왕국을 위한 헌신의 동기를 선물해 준 이스라엘에게 감사해야 될 것입니다.
私たちに福音を述べ伝えてくれ千年王国への希望を与えてくれたイスラエルに感謝しなければいけません。
나아가 마지막 시대에 민족적으로 그들의 땅에 오시는 예수아를 영접하여 천년 왕국의 중심 민족의 정체성을 가지고 살아가도록 이스라엘을 위해서 기도하고 협력해야 될 것입니다.
民族的に本当に国家的にそのイスラエルに感謝しその千年王国が来る日を準備しなければいけません。
할렐루야.
할렐루야.
예, 강의는 천년 왕국에 대한 강의는 이렇게 대충 마치고.
千年王国の
찬양을 적합한 거 한번.
千年王国のあの賛美ってあります。
그리고 제가
水がある海を覆うようにでもいいですよ。そして最後あの私がローマ書の御言葉を簡単に分かち合って、牧先生にお祈りしてもらって終わりましょう。
찬양하고요。
身を水が海にちゃんと共に賛美させていきましょう。すべて
ハレルヤ。
ローマ서11장33절로36절을봉독하겠습니다
ローマ書11章31節から33節の御言葉を一緒に読んでみたいと思います。ローマ書11章の31節から33節読んでみましょう。3、はい。彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。
아멘.
아멘.
오늘 제목은 하나님 아버지의 마음입니다.
今日の題名は神、父なる神様の心。
우리가보았지만바울은매우논리적인사람입니다.
私たち見ましたように파울先生というのはとても論理的な人です。
基本적으로지적이며체계적인사람입니다.
とても知識的であり、本当に、その論理的な思考を持ってものを見る人です。
그래서지금까지는여기인내심을가지고감격을제어하며구원의과정을하나하나씩설명했습니다
뭐本当に파울先生が忍耐を持って一つ一つ福音の過程を論理的に書いてくださっているところがたくさん見受けられます
먼저개인의구원을설명했습니다
個人の救いについて説明してくださいました
그러다가벽에부딪혔습니다
そして壁にぶち当たります
왜하나님은이방인은구원하면서도눈동자같이사랑하시는선민이스라엘은실패하게하셨는가
なぜ異邦人は神様が救われるのに瞳のように愛されているイスラエルの人たちを救われないのか
이구원의딜레마앞에서그는고민을합니다
そのようなジレンマの中で파울はすごく悩みます
읽고바울은성경을다시읽고다시기도하면서놀랍게깨닫게됩니다
そして파울가およそもう一度祈りながらもう一度御言葉を読む中で大きな発見を見つけます
하나님이선민을버리신것은모든이방인들을구원얻게하기위한것이라는것을깨닫게되었습니다
神様がイスラエルを置いといたのは全異邦人を救うための計画があるからだっていうことを気づいたわけです
그러니까선민이스라엘만구원얻게할게아니라이방인들모든이방인도구원얻게하기위한이유에서그렇게이제일시적으로유대인들을거부하셨다는것입니다
一時的にこの全イスラエルを救うだけではなく全異邦人を救うために一時的にユダヤ人たちを置いとかれたわけですよね
그러나동족이스라엘도시기가나서돌아와서예수아를믿게될것을내다보셨습니다
そしてユダヤ人たちが嫉妬してイエシュアを信じるということを見てたんです
그래서유대인과이방인이예수안에서한세사람을이루게되고예수아가다시오시게되므로구원이완성되는것을깨달았습니다
そしてイエシュアの中で一つの民となり本当に救いが達成完成されることを見ていたんです
그러자사도바울은더이상말을할수도없고글을쓸수도없었습니다
뭐파울선생은뭐言うこともないそういった뭐書くこともないそのような状態に入りました
오아버지하나님당신의사랑이이렇게넓고깊습니까
主父なる神様あなたの愛はこのようにも深く広く長いんでしょうか
그는드디어하나님아버지의마음을알게된것입니다
その時に父の心が分かったんです
이렇게보면신앙이란다른것이아니라하나님아버지의마음을아는것이라하겠습니다
信仰とは他の何もなく父の御心を知るということなんですね
단순히지식적으로아는것이아니라체험적으로히브리어로야다로아는것이라하겠습니다
ただ知識的に知るのではなく本当にヘブライ語的に言えばやだと言って体験的に知るということなんですね
그래서우리가하나님의마음을알지못하면구원받았다고말하기가어려운것입니다
だから私たちが神様の御心を知らなければ救われたっていうその強い確信がなくなるわけです
내가사랑을깨닫지못하면내가구원받았다고말하기가어려운것입니다
私たちがその愛を体験しなければ救われたっていうことが難しくなるわけですよ
하나님이이스라엘을미워서일시적으로만버린것이아닙니다
神様がイスラエルが嫌いでイスラエルを放っておいたわけじゃないんです
미워서가아니라 이방인도사랑하시기때문입니다
이스라엘을嫌いなのではなく이방인も愛しておられたからなんです
이스라엘을희생제물로쓰셨습니다
이스라엘을本当にその子羊犠牲の子羊のように使われました
이방인의수가차기까지덜어는우둔하게하신것입니다
이방인의수가미칠るまで放っておかれたんです
이스라엘이실패해서이방인들이축복을받았다면선민이스라엘이하나님으로부돌아오면그축복이얼마나더크겠습니까
이스라엘이失脚したことによって異邦人が取り戻され祝福されたとしたら이스라엘이回復されることによって異邦人はもうどれだけもっと祝福されることでしょうか
동역자여러분하나님아버지사랑이이스라엘실패를통해나타났습니다
協力者の皆さん本当に働き手の皆さん이스라엘의失敗によって私たちは祝福を得ました
하나님은인류를사랑하셔서독생자예수와그리스도를희생시키신것입니다
하나님은인류를愛されてその一人子イエス・キリストをお与えになりました
그리고온이방인들을구원하기위해서선민이스라엘을희생시키신것입니다
すべての人を救うためにその先民のイスラエルを同じように犠牲の子羊とされました
그렇다면아버지하나님의마음이얼마나아프시겠습니까
父なる神様の心がどれほど痛んだでしょうか
예수와께서십자가상에서엘리엘리라바사박다니하셨을때아버지하나님의마음이얼마나아프셨겠습니까
예수님께서십자가의지대와가감이와가감이どうして私をお見捨てになられたのですかと叫んだ時父なる神様はどれほど心が痛かったでしょうか
2000년동안유대인의흩어짐과유리방황과대학살을보면서하나님아버지의심정이어떠했겠습니까
유대인たちが虐殺されるそのところを見ながら父なる神様の心はどれほど痛んだことでしょうか
그들은단순히유대인이었기때문에학살을당하고고문을당하고고통을당했습니다
유대인であるという理由だけで虐殺されて殺されて拷問を受けました
여러분도대체그들이그렇게되어야했던이유가무엇입니까
そのように不当な扱いを受けられなきゃいけなかったのはなぜでしょうか
우리한국제가목사로서말하면
私が韓国の牧師として喋るなら
우리나라도역사속에서많은고난을받았습니다
私たちも本当に歴史上たくさんの困難を受けました
그러나그기간은오래잡아야100년이채되지않습니다
でもその期間が長く見積もっても100年ぐらいです
근데우리나라대한민국사람들은그100년가지고도원망도많고한이많습니다
その100年の歴史の中で本当に韓国の方々は한と言ってちょっとその悲しみというものがとても心に多くなってしまいました
일본의경우는어떤지제가잘모르겠습니다
日本の場合はどうかよくわかりませんが
하여간저이스라엘사람들은무려2000년동안세계각지에흩어져엄청난고난을겪었습니다
でも이스라엘은뭐2000년뭐何千年の間ものすごい苦しみを通りました
그이유는그들이우리들보다더특별한죄가있어서가아닙니다
彼らが特別に罪深いからなんじゃないんです
구속사적인면에서볼때저나여러분같은이세상에있는이방인들때문입니다
아가나이의역사적인관점から見ると私たち이방인のためにその痛み苦しみを通ったんですね
이스라엘의고난은우리이방인을구원하기위한하나님의깊은섭리입니다
이스라엘의苦しみは私たち異邦人を救うための神様の大きな計画だったんです
그리고유대인인바울은애국애족의사람이었지만이이방인의구원역사때문에이방인을위한사도로부름을받았습니다
바울은異邦人の使徒として召されました
이제바울은로마서9장에서11장까지해서이스라엘회복에대해서길게논하고이제거기에대한결론을내립니다
로마서9장에その結論に至るわけですが
다음과같은세가지질문을하고있습니다
3つの質問をします
대답도포함되어있는세가지질문입니다
その答えが含まれた3つの質問です
이것은내용적으로는일종의감탄사이기도합니다
この内容的には
첫번째질문은11장34절에있습니다
11章33節に初めの質問があるんですけれども
누가주의마음을알았느냐
誰が主のこの心を知り得たか
그렇습니다이방인이나유대인이나모두선민이스라엘로하여금이방인의구원을위하여복음을거부하게하셨습니다
その異邦人の救いのためにユダヤ人がそのつまずくことをお許しになったんですね。
이방인들이예수님을영접하게하여주예수안에서하나님의나라를이루도록하기위해 이스라엘로 하여금 충만한 수가 사기까지 우둔하게 하신 이 마음을 하나님의 마음을 누가 알겠느냐 하는 것입니다. 네.
그는 이방인을 救う ために 유대인이 つまずいたっていうこの心を 誰が 知ることができるかっていうことを 11章で 言っているわけですね.
그런데 여기서 마음이라는 말은 감정의 초소가 아니라 이해의 초소, 즉 지식을 말하는 것입니다.
これ心って書いてありますけれども、この知識、この知識は偉大だっていうふうにその前の説に書いてあった通り、知識的な感情的なものよりも知識的なものを言っていると思います。
하나님의 마음은 하나님의 뜻하시는 바요, 그 아시는 바 된 지식인 것입니다.
神様の心は、その知識を知るっていうそういった意味も含まれているんですね。
하나님께서 뜻이 있어서 행하시는 일을 이방인들은 물론 유대인들도 모르고 따라왔습니다.
主のこの大きな計画っていうのは、異邦人も유대인も知りませんでした。
그러나 이제야 깨닫고 그리고 찬양한다는 것입니다.
이마대야 얏도데 소레오 시테 슈노미나오 호메타타에테르 뜨거든요.
그렇습니다. 우리가 하나님의 그 계획, 섭리, 사랑의 역사 그것을 미리 알았다면 원망하지 않고 살았을 것입니다.
私たちが本当にその主の計画を知っていたら、その不満を言わずに感謝していたかもしれない。
여러분들이 구약의 요셉과 형제들의 이야기를 잘 알고 계시죠?
皆さんも旧約のヨセフの話をよく知っていると思います。
요셉은 형들로 인해 17년 동안이나 어려운 고생을 했습니다.
もうヨセフは17年間お兄さんたちにいじめられて苦しみを通りました。
형들을 만났을 때 진심으로 위로했습니다.
本当にそのお兄ちゃんたちに会った時に優しくしようとしました。
무엇이라고 위로했죠?
何て言いましたか?
창세기 45장 5절로 8절에 나와 있습니다.
もう一度大臣になった時にこのように慰めました。何て言いましたか、ヨセフは?
하나님이 우리 동족을 구원하기 위해서 먼저 나를 애굽으로 보내셨습니다.
소세기 45장을 見てみますと 神様が私たちの私たちを救うために私をまず初めにエジプトに送られました。
그리고 총리 대신으로 만드셨습니다.
そして私が総理大臣になるようにするためにこの苦難を通らせました。
그러니 형님들은 나를 팔았다고 너무 괴로워하지 마시기 바랍니다.
お兄さんたちが私を売ったからといってあまり悲しまないでください。
좀 힘들기는 했지만 하나님께서 그러한 과정을 통해서 먼저 나를 보내셨습니다. 말하고 있습니다.
ものすごく大変だったけれども、そのことによって私が今の私になることができました。
사랑하고 존경하는 후쿠오카 교회 성도 여러분.
皆さん愛する福岡教会の皆様。
그런 하나님의 마음을 그 당시는 누가 알았겠습니까?
その当時に神様の心を誰が知ることができたでしょうか?
예수님의 말씀대로 이제는 모르지만 후에는 하나님의 섭리를 알게 될 것입니다.
今私たちがよく知りませんけれども、主の計画、その偉大な計画というのを後で私たちは完全に知ることができるようになります。
따라서 우리는 남은 여생을 그런 간증으로 늘 감사하며 찬양하며 순종하며 살아가야 될 것입니다.
だから私たちは本当にそれを感謝し賛美し本当に証となることを期待して今生きていきましょう。
두 번째 질문은 34절 하반절에 나와 있습니다.
そして34章、34節のところに書いてあります。先ほど11章。誰が主の計画に預かったのか。
여기서 모사란 충고자, 어드바이저, 카운셀러를 의미하는 말입니다.
このアドバイザー的なものになったのかということですよね。
누가 하나님의 카운셀러가 되겠느냐?
誰が 주니 아드바이스를 あげることができるのかということなんですね。
이방인의 구원을 위해 이스라엘로 메시아를 배척하게 하셨습니다. 이방인의 구원을 위해서 이스라엘로 메시아를
배척하게 이방인을 救うために이스라엘이 메시아를 受け入れないようにしたんです。
그래서 이방인들이 예수를 잘 믿어 마지막에는 선민 이스라엘 선민도 믿게 되도록 이렇게 인도하신 것입니다.
そして메시아를受け入れるようにこのように導きました。
그래서 마지막에는 주 예수 안에서 한 세 사람이 되어 하나님께 영광을 돌리는 이 역사를 하나님이 사람에게 물어서 하신 것이 아니라는것입니다
そしてイエシュアの中で一人の人となるそのことを、人は分からないけれどもそのようになるということを言ったんですね
하나님이다계획하시고하나님이추진하시고하나님이결론을내신다는것입니다
神様がすべて計画しすべて、を成し遂げてくださるということです
여러분하나님의역사중에서사람에게물어하신일이하나라도있습니까
主の計画の中で主が私たちになんかアドバイスを求めるようなことがあるでしょうか
있습니까없습니까
ありますかないですか
없죠
ないです
때로인간의지혜로무엇이되는것같아도하나님이다계획하시고만드시는역사인것을믿으시기바랍니다
すべては主の計画の中にあることであるということを信じるように祝福します
우리들이흔히기도할때하나님이렇게해주세요저렇게해주세요라고기도하는데정말그대로된다면여러분이그것을다감당할수있겠습니까
主よこのようにしてくださいあのようにしてくださいって私たちが祈ったことが全てその通りになったら皆さんそれが本当にためになるでしょうか
만약하나님이오늘밤여러분의꿈에나타나셔서내가내게무엇이든지해줄테니구해보라하신다면여러분은무엇을요구해야되겠습니까
皆さん、皆さんの夢にですね、今日神様が現れて、あなたの願いを言え、私がそれを叶えてあげようって言ったら、皆さん何を願いますか
어린이동화책에재미있으면서도교훈적인이야기가있습니다
この子供の話に面白い話があるんですけれども
옛날에어느임금님이금을아주좋아했습니다
この王様がですね金がとても好きな王様がいました
그의소원은자기가손으로만드는모든것이다금이되었으면하는것이었습니다
彼が願ったものは私が触るもの全部金になったらな
마침내그의소원이이루어졌습니다
でも本当にそれが成就されたんですね
그의손이닿는것은모조리금이되었습니다
全部触れるものが金になる
그러다가사랑하는딸의머리를쓰다듬었습니다
でも本当に自分の愛する娘の頭をこうやって撫でてしまった時
딸이금덩어리로변했습니다
自分の娘が金の塊となってしまった
그런비극이어디있습니까
そ れは本当悲劇です
여러분우리가금이생기면얼마나생겨야하겠습니까
私たち金を求めるならどれほどで満足するでしょう
돈을벌면얼마나벌면만족하겠습니까
お金がどれほどあったら皆さんは満足しますか
누가하나님의모사가되겠습니까
誰が神様にアドバイスすることができるでしょうか
누가감히하나님의상담자가될수있냐는
誰が神様に答えを言ってあげることができるでしょうか
우리는다만세계의역사에대해서이렇게저렇게기도하다가도결론은뜻대로하옵소서해야될것입니다
私たちもいろいろな願いや願い祈りを主に祈りをしますだけれども主よあなたの御心がなりますようにと祈ります
하나님의지혜와지식에풍성한은혜를찬양하며살아가야될것입니다
なぜなら神様の知恵と知識というのははるかに超えていて私たちはそれを褒めたたえるべきだからです
마지막세번째질문35절을봅니다
そして35節見てみますと
누가주께먼저드려서갚으심을받겠느냐
誰が主に与えて報いを受けるのですか
대단히도덕적이면서도종교적인질문입니다
これはとても大胆で、まあ、道徳的な質問だと思います
우리중에는내가선한일을해서복받고내가11조를해서하나님이내사업을잘되게하신다생각하는분들이많은것같습니다
私が何か10分の1を捧げたから私が何か献身をしたから奉仕をしたから主が私を良くしなければいけないなんて思う人もいるかもしれないです
물론나쁜일을하는것보다선한일을하는것이좋습니다
もちろんそれは約束に基づいたものでありいいのかもしれないですけれども
11조를안하는것보다는하는것이좋고필요합니다
10분의1献金は本当に主の御心にかなったものであり主が喜ばれるものです
그러나하나님께는먼저마음믿음자세가더중요한것을알아야되겠습니다
だけれども私たちの心の姿勢というものが主に本当に喜ばれるということを知るように祝福します
그래서하나님께서내게은혜주셨기에작은일이라도할수있다고그렇게고백해야됩니다
私たちは本当に主に小さいことでも忠実になりますということを言わなければいけないんですね
하나님이내게복을주셨으므로부족하지만11조도드릴수있다는그런겸손한마음과자세가필요합니다
本当に足りないものですけれども主よあなたに私の10分の1を捧げますというその心の姿勢が大切なんですね
우리는11조를드릴때어떤자세를가져야됩니까
私たち10分の1を捧げるときどのような姿勢で捧げるでしょうか
내가 피땀 흘려 벌은 돈에서 이 하나를 하나님께 드린다 이렇게 생각해야 되겠습니까?
우리가 こんなにも汗水流して稼いだこのお金の10分の1を神様に捧げるそういうふうに考えますか?
그게 아닙니다.
そうじゃないですよね?
하나님이 하나님의 것을 내게 아홉을 띄워주는 시간이다 이렇게 생각하고 11절을 드려야 됩니다.
神様のもの、その神様の全部神様のものの中で、その10分の1がそれを証しするものとなっているわけですよね。
아멘.
10分の9が? 10分の9が私のものになったっていうふうに考えるわけですよね。
아멘입니까?
아멘.
지금까지 11.5 들으신 분은 들으시고 들으신 분들은 10분의 9를 받는 시간이다 이런 마음으로 들으시기 바랍니다.
10분의 1をまだ捧げてない方は捧げるように祝福します。そして捧げている方は 10분의 9가 もらえるっていうふうに考えるように祝福します。
아멘.
아멘.
한번 생각해 보겠습니다.
皆さんこのように考えてみてください。
우리가 오늘 이 시간까지 살아온 것이 내 의와 내 노력으로 산 것입니까?
皆さん今まで生きてきたのは自分の義、自分の能力によって生きてきましたか?
우리 가운데 누가 하나님께 먼저 드렸습니까?
誰が神様にまず捧げたでしょうか?
누가 먼저 하나님께 드려서 그 갚으심으로 살아가느냐는 말입니다.
誰がまず捧げてその報いによって生きてるでしょうか?
그런 분이 있으면 손들어 보시기 바랍니다.
そんな方がいるんだったら手を挙げてみてください。
손들면 안 됩니다.
今手を挙げた方はちょっと大変です。ちょっと寝てたかもしれない。
아무도 없죠. 근본적으로 은혜였습니다.
全て主の恵み。
처음부터 매금이입니다.
最初から恵みです。
먼저 하나님께 바쳐서 그 보상으로 살아가는 사람은 이 세상에 단 한 사람도 없습니다.
私たちから捧げて私たちがその報いを受け取っている人なんて一人もいない。
내가 한 일은 죄된 일인 뿐 죄된 일뿐입니다.
私たちがしたのは罪ばっかり。
내가 바친 것은 별로 없는데 하나님이 너무 넘치게 주셨습니다.
私たちは本当に大したことないのに主がそれを何十倍にも報いてくださいました。
그렇게 깨달아야 되겠습니다.
そのように悟るように祝福します。
우리 교회 장로 한 분이 하나님이 내게 내가 선한 일을 안 한데도 왜 이렇게 물질의 복을 많이 주시는지 두렵다 했습니다.
ある生徒さんが私はあんまりいいことしてないのになぜこんなにも主が物質的に祝福してくださるのかわからないという人がいました。
그분이야말로 바로 이런 고백처럼 하나님께 드려서 갚으심을 받겠느냐 고백하는 거죠.
その人はまさに私は何もしてないのになぜこんなにも主は祝福してくださるのかっていう宣言をしているわけですよ。
그런 마음이 곧 신앙의 간증입니다.
それが信仰の告白です。
그리스도인의 선행은 당연한 일입니다. 당연한 일.
キリストの中で善の良い行いというのは当たり前のことです。
절대 공로가 아닙니다.
絶対공로 と道ではないです。
근본적으로 은혜입니다.
その全て主の恵みです。
하나님이 먼저 우리를 예수 안에서 사랑하셨습니다.
主が私たちをイエス様の中で愛してくださいました。まず
창조적으로 사랑하셨습니다.
私たちをもう一方的に愛してくださいました。
교과적으로 사랑하셨습니다.
もう無条件的に愛してくださいました。
그래서 우리가 살아왔고 살아가고 있고 살아갈 것입니다.
だから私たちが生きることができて生きていくことができます。
그러므로 우리들은 이 놀라운 은혜를 알고 찬양하고 믿고 찬양해야 되겠습니다.
だから私たちがこれを知って本当に主の皆を褒めたたえるように祝福します。
깨달으면서 감사하고 간증하며 살아가야 되겠습니다.
これを感謝して証しするように祝福します。
누가 주께 드려서 먼저 드려서 갚으심을 받겠느냐?
誰が主にまず与えて報いを得られるのか?
이제 바울은 로마서 교리편에 이은 이스라엘 회복에 대한 말씀인 9장에서 11장 총결론을 이렇게 내립니다.
9章から 11章の その結論を パウロ先生はこのように出すんですね。
마지막 송영으로 하나님께 대한 찬양으로 끝맺겨 있습니다.
これは最後に賛美で終わります。
로마서 11장 36절을 다 같이 한번 읽어보세요.
11章 36節を みんなで読みましょう。 3. はい。 というのはすべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。
アーメン。 바울은 온 세상에 있는 인생들과 만물들이 하나님을 찬양해야 될 이유를 36절 상반에서 세 가지 전치사를 사용하여 고백합니다.
この3つの事柄をもってこの主を褒めたたえています.
첫째로 주에게서 from 예, 주에게서입니다.
神から from 発しているっていうことですよね.
구원은 하나님께로부터 나오죠.
福音は神様から聞きました.
결코 인간으로부터 나오는 것이 아닙니다.
これは人間から発したものではない.
값없이 하나님께로부터 나오는 것입니다.
これは恵みによって主から来たもの.
우리는 모두 하나님께로부터 구원을 받는 것입니다.
全て主の恵みによって救われます.
삼라만상은 모두 하나님께로부터 온 것입니다.
全て神様から発せられました.
모든 피조물이 다 하나님께로부터 온 것입니다.
全ての被造物は主が作られたもの.
일본도 한국도 하나님께로부터 온 것입니다.
日本も韓国も主が作られました.
이스라엘도 하나님께로부터 온 것입니다.
이스라엘も神様からのものです.
물론 구원도 하나님께로부터 온 것입니다.
福音も神様からのものです.
두 번째, 주로 말미암고 두루입니다.
主によってっていうふうに書いてあります.
만물의 유지자가 하나님이시라는 것입니다.
全ての万物は主によって維持されています.
말씀으로 6일간 창조된 만물이 유지되는 것도 하나님 때문입니다.
御言葉によって6日によって主が作られました。で、今御言葉によってそれを維持されているというふうに書いてあります。
저나 여러분의 육체의 생명이 오늘도 유지되는 것은 하나님 때문인 줄로 믿으십니까?
私たちの肉体のこの命が今も維持されているのは主の恵みによってであります。
아멘. 저나 여러분이 구원의 과정을 잘 밟아나간 것도 하나님 때문입니다.
私たちがその救いの過程を生きていけるのも主の恵みによるものです.
세상에 악인이 많은 것 같아도 아주 망하지 않는 것도 하나님이 세상을 유지시키고 보존시키기 때문입니다.
この中に世の中に悪がたくさんあるように見えるかもしれないですけれど滅びないのは主の憐れみによるものです.
이스라엘이 메시아를 배척했어도 복음이 이방인들에 가서 이방인이 잘 되어 유대인이 시기가 나서 주님께로 돌아오는 것도 하나님이 구속사를 이끌고 계시기 때문입니다.
이스라엘も本当にそのような、その、イスラエルから福音が発せられ、そのような全ての恵みは、主によってなっています.
셋째로, 주에게로. 2입니다.
そして神様に至る、そう、2ですよね。
만물의 심판자가 하나님이시라는 것입니다.
全ての審判者は神様です。
인간, 만물, 역사의 결론은 하나님께 돌아가는 것입니다.
全ての栄光は主に帰ります。
즉 하나님 앞에 서게 되는 것입니다.
全て主のものだからです。
어떤 그리스도인이 이런가?
主の前に立つからです。
어떤 그리스도인이 이런 간증을 했습니다.
크리스천이このような証しをしました.
저는 예수를 믿고 나서 세 가지를 알게 되었습니다.
私はイエス様を信じて3つのことを知ることになりました.
제가 하나님께로부터 이 세상에 온 것을 알았습니다.
私が主の恵みによってこの世に生を授かりました.
또한 저는 하나님과 함께 이 세상에서 살아간다는 것을 알게 되었습니다.
この世の中で主と共に生きているということを知りました.
그리고 저는 결국 하나님께로 돌아가는 복된 존재라는 것을 알게 되었습니다.
そして主の元に帰るものであるということを知るようになりました.
여러분, 그분은 우리 인간이 꼭 알아야 될 세 가지를 알고 살아가는 분 아니겠습니까?
それは本当人が知らなければいけない3つのことを知って生きている人だと見ることができると思います.
그렇습니다.
そうです.
우리는 하나님께로부터 와서 하나님으로 말미암고 또 하나님을 위해 열심히 살고 마지막에는 하나님이 부르시면 하나님께로 돌아가는 존재입니다.
私たちは主から来て主と共に生き主のもとに帰る存在です.
이것이 넓은 의미에서 구원의 의미입니다.
これが深い意味でこれが救いです.
이방인도 그렇고 유대인도 그렇습니다.
이방인도 유대인도 そうです.
일본인도 그렇고 한국인도 그렇습니다.
日本人も韓国人もそうです.
저도 그렇고 여러분도 다 마찬가지입니다.
私も皆さんもそうです.
바울은 생각이 여기에 미치자 다음과 같이 결론을 내립니다.
바울先生も本当に考えがもう至るところまで至って満ちたところでこのように宣言します.
3절 끝, 36절 끝부분을 보시기 바랍니다.
36節の終わりの部分を見てみますと
그에게 영광이 세세히 있을지어다. 아멘.
この神に栄光が永遠にありますように. 아멘.
아멘. 아멘.
아멘.
하나님께 영광의 박수를 돌려.
주님, 영광의 박수를 사상하십시오. 할렐루야. 할렐루야. 교대가 어디 가니 너 통역을 해드려야지.
센스가없어당신도저기교다이가一つになって協力して一つになるのはなんと美しいこと、うん、本当に兄弟も真理の中での兄弟ですよ、うん、イスラエルを知ることは真理の中で私たちが正しく見る祝福です。私がイスラエルを知ることでこんなに祝福されました。今日のようにね、金中日先生のね祝福を受けましたね。私がイスラエルに対してもう全部知ることはできません。このようにどんどんどんどんね私たち教えられていき、全部知る人はないんですよ。部分部分掲示されて、まだ家庭家庭の中で私たちが成熟していく過程なんです、うん、このように、イスラエルに対して開いて教えられて本当に今度多く祝福されました。昨日も言ったように、使命の選択もあるし、その使命の選択が救いにつなぐことはもう完全にそのようなことではないけど、そのような説明がありました。イスラエルが神様どうして 私たちですか、たまに他の民族も選んでください、もう苦しくてたまらない、彼らの叫び、今日もっとその具体的にそれが分かりましたね、彼らが一番先に選ばれたお兄さんになってからね、弟こんなチンピリチンピリの弟のために彼らが我慢し苦しんで待たなければならない、その表現がね、今日金中日先生を通してまだ聞くことができました。もう涙が出そう、もっとイスラエルを愛さなければならない、私たちのためにイエス・キリストが贖いの生贄になったように、彼らが今そのようなね苦しみの贖いの犠牲苦しみ、またイエス・キリストを負ったゆえにイエス様のために彼らは今迫害されてる、全世界から憎まれてる、今イエス様が再び来られることが残ってる、千年王国がある、そのためにサタンから憎まれてる、そのように苦しんでるイスラエルがね私たちに伝わってきました。まだ最後の説教も素晴らしい祝福です。今回難しいローマ書9章から11章までのこと、皆さん難しいよ。だから通ったこと、全部分からなくてもいいです。神様の奥義、この神秘がね一発で分かったら皆さんと私のレベルになるよ、神様が。私たちのような愚かな私たちのレベルじゃないんでしょ、神様。正気をする時にも単数があんまりにも高単数だから分からないのよ。けど 今日よく少しよくではないけど分かった気がするハレルヤ素晴らしい実感でした、うん、まあこのね配ったこのパンフレットのねこの部分も、まあ、インターネットで、聞いてる人たちはね、家で楽に聞いてるからこんなものはもらってないのは当たり前よこれが公平です。私たちが出席したここに出席した人たちだけがもらうのがこれをねじゅーっと見てください理解ができなくてもじゅーっと見てください。そしたら分かる気がしますじゃあ今回ね、まあ、イスラエルを知らないとイスラエルが教会に置き換えた痴漢はね泥棒よ痴漢ですよ痴漢本当に、猿のヒップは赤いのはリンゴはおいしいのはバナナは長いは汽車は速いのは飛行機は高いのはね百兎さんの国旗。これ勝手に言うのよ。これが今までの教会の改作だった。聖書自分勝手に。神様はイスラエルを言おうとしたのに猿のそれで自分勝手にしてリンゴが出たりも勝手に解釈した。この被害がうちの教会にはありましたね。この前若い牧師が来てね、皆さんもよく分かってると思うよ。その時本当に忠実なかったがね失望して教会から出ました。日本はカインだ、韓国はアベルだ、こんなバカな解釈はどこにある。これが痴漢神学よ、ね、置き換え、その人は絶対イスラエルを愛さない。私たちがイスラエルを愛するからもう、何かいつ何年にイエス様が来られるということを言ってる人を私たちが向きもしないのよ。イエス様が来られるためにはイスラエルがね、バルカバベシェムアドナイしないといけないよ、ね、だから私たちはその意味で、イスラエルが回復されるためにイエス様が来られるために私たちが用いられているのでありますよ。だからエチオピアに行って彼ら、ね、ユダヤ人たち戻るようにもうそのように皆さんが献金をするし、イスラエルの中であちこち教会が建てられるようにも献金をするし、進学校のためにもまだGC エージェンシーをねうちの教会がサポートする理由も全部その理由よ。こんなことしないでね、ただ日にち一だけそればっかり研究して全て嘘よ。それで自分たちは提供するんだって、その日にちが分かったから、いやあなただけに教えるからイエス様にも言ってない日にちを このようなことでね、惑わされることがね、この時代なんだけど、このようなことで私たちが騙されないまま、本当に黙々主が指示されることを私たちが行っていく理由は何でしょう。それはイスラエルのためであります。イスラエルを主が開いてくださったから、このような学ぶ時間、本当に私もね、皆さんね、謙遜というものは何か、心貧しいものが謙遜よ。心貧しいものは幸いです。神の国がその人のものになるから。心貧しいというものは何か、神様の御言葉に飢えが湧くこと。私はね、불광동に行って、その勉強したでしょ、中国人の勉強。また냉천동で감리교の大学院勉強しました。そしてあのリージェントで国会博士勉強もしました。だから皆さんよりは少しは分かってますよ。にもかかわらず私が手術何時に起きるか、皆さん1時半くらい起きて説教2回し、それでもずっと座って皮膚が痛いよ。けどアメンアメンしながら私聞いてる。手を挙げなさいするって、手を挙げてこのようにするのよ。なぜ、真理に飢えが湧いてるから。どうして出席しないか。全部分かってるか。そんなにしてはいけないんですよ、ね、勉強の時間ちゃんと来て学ぶべきよ。牧師も来て座って学んでるのに、皆さんはそんなに偉いか。もちろんインターネットで聞いたらいいですと言うかもしれないけどね、直接来てこんな素晴らしい講義をね聞くのよ。それでアメンするのよ。現場で先生が聖霊の息を吹き出す時にそれを受け入れるアメンという、それが謙遜よ。これが心貧しいことよ。心貧しいもの、それは謙遜なもの。真理に飢えが湧いてる、満たされます。だから今回ね、イスラエルに対する、彼らが私たち救うために、私たちが先に救われるために、ゴムボートを先に私たちに渡して、自分たちは死んでいく、鬼さんの役割、その痛みがね、今日先生をとしてつくづく感じました。もっとイスラエルを愛さなければならないと思いました。じゃあ一緒にね、今回学んだものを心の中で聖霊様が刻んでくださるように祈ってから終わりましょうね。主よ、主よ、主よ、あば父よ、感謝いたします。本当に今回のイスラエルに対する勉強、本当に김충렬先生、また奥様先生をどうして主を教えてくださり感謝いたします。天皇と様、本当にイスラエルがその先に呼ばれて、もういろんな苦しみを通って、いまだにも苦しみを通って、まだ愚かさが彼らの目の中でかけられているその理由が、私たちイオジンが救われること、イオジンの数が満たされるまでのことを今待っていることだと 教えられました。本当に感謝いたします。今度の勉強は本当に感謝いたします。主に感謝し、イエス様に栄光を返すことができるように、私たちが主よ、イスラエルを愛する、心から愛する、そのようなものとなるように祝福してください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。主に感謝します。김충렬先生感謝しましょう。まだ奥様先生もね、感謝しましょう。賜物を持ってね、김충렬先生に本を買ってあげたと、ね、奥さんがとても重要よね。私が日本語もするように、うちの家内が私をあんまり迫害したからね、韓国に逃げようとしたけど、結局日本語で説教ができた。奥さんが重要よね。奥様先生のことでイスラエルが開いたんです。本当に二人を感謝します。